皆さん、こんばんは。
2020年4月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2020年前に、この地上に生まれてくださったのが神様の子供、イエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪のために身代わりとして十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり、復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、天国へ入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
今年は4月12日の日曜日が、イエス・キリストが復活されたことを記念するイースター復活祭です。
今年はというと、イースター復活祭の日程は毎年違うんですか？
はい。春分の日の後の満月の次の日曜日と決められています。
聖書の中にはイースターという言葉は出てきません。
しかし、イエス・キリストが私たちの罪のため十字架で死んだ3日後の日曜日にイエス様は復活されたと聖書に記されています。
イエス・キリストが復活されたことが今の私たちにどんな意味があるのでしょうか？
新約聖書第一ペテロ1章3節には、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいましたと書かれています。
イエス・キリストは死んで終わりではなく死からよみがえり復活することによって死に勝利され天の御国の生ける希望を私たちに与えてくださいました。
500年ほど前スペインの町でユダヤ人が迫害のために殺されそうになりました。箱の中に命と死と書いた2枚の紙を入れて、命の紙を選んだら助かり、死の紙を選んだらユダヤ人は皆殺しだということになりました。しかし、実は箱の中には2枚とも死と書かれた紙しか入っていなかったのです。ユダヤ人の代表が箱に手を入れて紙を1枚選びました。
紙を取り出したかと思うとその紙をあっという間に口に入れて飲み込んでしまいました。
ユダヤ人を殺そうと考えていた人々は飲み込んでしまったら何が書いてあったかわからないじゃないかと怒りましたが、ユダヤ人は答えました。箱の中に命の紙が残っていれば、私たちは皆殺しになります。しかし、死の紙が残っていれば、私たちは生きることになります。
イエス・キリストは死からよみがえり、復活したことによって死を滅ぼし、死に勝利されたと聖書には書いてあります。
イエス・キリストが死んで終わりではなく、死から永遠の命の体によみがえり復活されたようにイエス様を救い主として信じる私たちも永遠の命によみがえるという希望が与えられているのです。
今日の最初の歌をお届けしましょう。三木和さんの命与えをお届けします。
それではどうぞお聴きください。
しむ主を見て私は助けもせず逃げ出した。イエスは祈る、彼らを許してください。死に命与え、絶望に希望を与え、罪と咎に許し与え、敗北に勝利した。主イエスの
みぎわさんの命与えという歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはキリストのよみがえりというテーマでお届けしています。
スペインのクリスチャンにルイス・デ・モヤという人がいます。37歳の時に交通事故に遭い、首から下が動かなくなりました。それ以降車椅子生活です。しかし彼は首を動かすとカーソルが動き、息の力でクリックできる特殊なパソコンを用いて本を出版、大学で講演、テレビにも出演し、人を励ます 聖書のメッセージを届け、自己以前よりも精力的に活動しておられます。
ある新聞記者がインタビューしました。あなたは事故で体が不自由になったでしょうに、どうしてそんなに明るく希望を持って生きていられるんですか？
ルイスさんはこう答えました。事故で失ったものは確かにあります。でもそれは億万長者が千円を落としたようなものです。名言ですね。億万長者は千円失ったぐらいでジタバタしません。
聖書が与える希望は単なる我慢とは違います。千円失ったけど我慢するというのではないんです。我慢とは失ったものを見てそれでも頑張ろうとすることです。
しかし、ルイスさんは失ったものを見たのではなく、神様が与えてくださった希望にあふれて、喜びにあふれて、偉大な愛なる神様を見て、自分は大丈夫だと生きています。
新約聖書の中で、パウロという人は言いました。
しかし私は、自分にとって得であったこのようなすべてのものを、キリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。
それでは今日の2曲目の賛美、みぎわさんの素晴らしい朝をお届けします。
ハレルヤ、素晴らしい朝、主イエスはよみがえられた。ハレルヤ、生まれ変わった喜び。十字架の上で苦しみを背負った。私の罪のため、その血潮により罪は清められた。新しい命を持って生きてゆく。主イエスと。
それではお聞きください。
Bye.
みぎわさんの素晴らしい朝をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、キリストのよみがえりというテーマでお届けしています。
今から2年前、アメリカでビリー・グラハムというキリスト教伝道者が99歳で亡くなりました。彼は生涯に2億人以上の人々にキリストを述べ伝えたと言われています。ところで、奥様のルース・グラハムさんはご主人より11年ほど前に亡くなっておられますが、彼女のお墓には一風変わった文章が刻まれているのです。工事完了、忍耐感謝とあるのです。まだ二人が若かった頃、自宅の近くに高速道路の工事が始まったそうです。ところが、この工事期間がとても長くて、その間、車は渋滞、騒音と粉塵、イライラで、地域住民は随分と我慢を強いられていたというのでした。ところが数年後、とうとう高速道路が完成しました。その時、開通ゲートに大きな横断幕が貼られたのです。そこには、工事完了、忍耐感謝と書いていました。
彼女はそれを見て、私のお墓にはこれを刻んでねと頼んだそうです。
イエス様を信じるクリスチャンは、天国に行った時にはキリストと同じ栄光の姿に変えられますが、この地上にあっては工事中です。ご迷惑をおかけしますという看板をぶら下げながら生きているようなものです。周りの方に随分我慢と迷惑をおかけしていると思います。
教会は聖人君主の集まりではありません。自分は神様の前に罪深いものだと認めている罪人の集まりですから、教会の中にも問題が起こることもあります。
私たちは神様の恵みによって生かされています。
恵みの目。
面濃くないと言われても。
恵みの具。
グズだのろまと言われても。
恵みの実。
見捨てない、見放さない神の愛。それが恵みです。
受ける資格のないもの、値しないものに一方的に与えられる愛と顧みを恵みと言います。
私たちが立派で真面目で一生懸命頑張ったから愛し受け入れてあげようというのではなく、神様は愛なので愛以下の応答はできないのです。私たちの態度、行い、状態の良し悪しによって、神様の私たちへの態度が変わることは決してありません。
私たち人間はその時に、天気、気分、状態、相手の態度によって、自分の相手への態度が変わってしまうものですが、神様は私たちの状態によって神様の愛が減ったり増えたりはしないのです。
最善以下のことはなさらない神様の恵み、愛を信じて希望にあふれて歩みたいものですね。今日の3曲目の歌もみぎわさんの歌で、愛する者は主のもとにという歌をお届けします。
それではお聴きください。
愛する者は主のもとに召されて今は眠る。愛する主の御手の中に抱かれて安く
みぎわさんの歌で愛する者は主のもとにをお届けしました。
今日のゴスペルアワーはキリストのよみがえりというテーマでお届けしました。
キリストのよみがえり、復活が私たちに生ける望みを与えると聖書は教えています。
なぜキリストの復活が生ける望みとなるのでしょう。
第一に、キリストの復活は罪の許しの完成を証明するものだからです。
第二に、キリストの復活は死を打ち破る力をキリストが持っているという証明なのです。
第三に、キリストの復活はキリストを信じる者たちも復活するということの証明なのです。どうぞあなたもよみがえられた救い主イエス・キリストを信じて生ける希望をいただいてください。心からお勧めします。
このイエス様の愛から漏れる人は一人もありません。ぜひ皆様も教会を訪ねてみてください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
5月にまた
お耳に
かかりましょう。